それでは矢崎牧師によりまして、捧げる本当の豊かさを得るためにと題しまして説教をしていただきます。
おはようございます。とても恥ずかしい、そういう思いをしているんですけれども、神様が不思議な形でこの施工教会の礼拝に招いてくださったことを思い感謝をいたします。主法にもありますけれども、1989年度に私は同志社大学の神学部に入学をして、そして1992年の秋からこの施工教会で、1992年から99年の間、教会席としてはおそらくちょっとしてから展開をしたと思いますので、少し後だと思いますけれども、99年まで教会の席はここにありました。最後の2年間は西宮の高等教会に新学生として土日と京都から通っておりましたので、最後の時期は施工教会の礼拝には出席はしていなかったわけです。大学では大会の軟式テニスをしながら、ほぼ入学してから4年の夏の大会が終わるまでは教会に行くことなく、神学部にはいたんですけれども、教会に行くことなくただただ運動していた、そのような学生生活でした。そして大学4年になっても、まだそれから先の自分のいわゆる進路というものを定めきれずにいた時に、父が勧めてくださって、一度施工教会に行きなさいということで、秋に来たのが最初だったと記憶をしています。父は熊本で牧師をしておりました。そして、アシュラムに強い影響を受けておりましたので、京都ではこの施工教会だと、そのように私に話してくれたわけです。初めてこの施工教会の礼拝に出席させていただいたときに、すぐ隣だったのか近くだったのか分かりませんが、ある方が私のことを思ってその礼拝の中で祈っていたということをその後に聞きました。チーロバ弁当の奉仕をしてほしい、具体的には車の運転をしてほしいとずっとお祈りしていたのよと。その方がどなたかっていうのは言わないんですけれども、もしかしたら愛三会の時に私だったと多分言わないと思うんですけれども、ただそれが私の中で大きく変わっていった、そのスタートだったような気がいたします。不思議な形で、その祈りを神様が受け止めてくださって、そして私自身もそれからさまざまな形で用いられていくという体験をさせてもらいました。次から次へと、愛林館というところがあるよ、柏木さんという人がいるよ、夜将棋をするんだよと、いろんなことを教えてもらいました。そして、その時は子どもたちがたくさんいました。施工教会、私の同志社の先輩も CS 教師をしながら、子どもたちと一緒にこのところで過ごしていたことを思い出します。礼拝の記憶ももちろんあります。私がまさかここに立つとは思っていなかったんですけれども、当時の後宮俊夫牧師、 何を言ってるか全然分かりませんでした。一生懸命お話しされているんですけれども、私がこうなかなか聞き取れなかった、まあ、晩年だったということもあるんですけど、よく分からない。でも40分ぐらいとても心地よいそういう時間を過ごしたなと思い出します。そして、礼拝はもちろんそうなんですけれども、礼拝堂よりも6階に多くいたような気がいたします。その時ここで、主事というか事務の仕事をされていた坂田耕作さんの家に上がり込んで悪いこといっぱいその当時のメンバーとしていました。教会で、麻雀を教えてもらったりですいろいろと役に立つことを教えてもらいました。でも後ろく敏夫先生の話は分からなかったけれども、でもきっとここから何かが始まっているんだなということをその時はよく分からなかったけれども、でも教会っていうのはそれを全部含めてそういう出会いと交わりの場だったし、そして私は、生まれてから、父が牧師で教会にはいたけれども、でもこの施工教会が私の母教会として大きく何かが始まった。礼拝に来てこの私のことを思って祈ってくれる人がいて、そしてそこから何かが始まったような気がいたします。不思議な形で与えられた主イエスとの出会い、そしてそれからあといろんなことがありました。特に阪神・淡路大震災という出来事がありました。神様のことをそれまで考えていなかった形で神様のことを考えるようになりました。そしてきちんと聖書を読むようになっていきました。きちんとといってもどれだけどのように読めているのかは分かりませんけれど、それでもやはり十字架と復活というその不思議な出来事、そしてそれがこの私の人生の物語と大きく大きく関わっているのだということを少しずつ思うようになってきたときに、その生き方というものが変えられていったような気がいたします。本日与えられましたコリントの信徒への手紙の2、今日の聖書日課のところです。特別な礼拝なので自分が得意としている聖書の箇所と思ったんですけれども、まずは聖書日課のその言葉を読んだときに、これは施工教会の、私がこの施工教会に対して思っているところ、その聖書の箇所を神様は選んでくださったのではないかなと、そのように感じて、そのまま聖書日課のところを今日の聖書のところに選びました。奉仕をすること、捧げるということ、これはもちろん献金も含むわけですけれども、自分自身のためではなく神様に捧げていく、それは最終的にはこの自分自身の豊かさに変わっていくのだ。そしてその体験を私はこの施工教会で出発点としてさせてもらったような気がいたします。パウロはエルサレムへ献金を送りたいとそのように感じていました。エルサレムの教会が貧しかったというのがもちろん理由の一つです。しかし一番最初に書かれていますけれども、マケドニア州の教会は極度の貧しさにあった。パウロはそのことを知っていたので献金を求めませんでしたが、しかしそれでもマケドニア教会の人たちはその貧しさの中にあって捧げていく、そういう喜びや豊かさというものを持っているのだとここで紹介をしています。エルサレムを中心とする ユダヤ人の教会と地中海世界に広がる異邦人の世界、そこには大きな違いがある。しかしイエス・キリストにあってその違いを乗り越えて一つに結ばれていく、そういう不思議な喜びというものも感じていたのかもしれません。パウロはその違いがある教会をどちらがいいとか、どちらのやり方が正しいとか、そういうことを説明することはなく、一方立てて一方切り捨てるということをせず、しかし捧げるという技において遠くの教会をつないでいきました。最近もまた少し大きな地震が北海道から九州から関東からあったと聞いています。今熊本では全国募金を行っているわけですけれども、全く知らない教会のその人たちがそのことを覚えて献金を捧げてくださっています。そしてそのことを覚えながら、また受けた教会が捧げる教会へと変わっていきます。それは北海道でも九州でも同じなのかもしれません。パウロは逆説的に語ります。弱い時にこそ強い、弱さと強さはお互いに排除し合うような関係ではなくて、弱さと強さが渦巻くこの世界や社会の中にあって、パウロはまた主イエスはこの世界をしっかりと見ている、そして神様がこの世界をどのように思っておられるのかを祈りつつ求めて、そしてこの私たちがそこに深い関係がある、それが私は聖書の物語ではないかと思っています。それぞれの物語をこの自分自身とリンクさせてつなげて物事をいろいろ考えるわけです。今日の聖書が与えるテーマ、それは豊かさ、本当の豊かさ、それは一体どこにあるのかということではないかと思いながら、繰り返し繰り返し私は今日の聖書のところを読み返しました。私たちにとって豊かさあるいは貧しさ、それは一体どういうところでしょうか。もちろんそれぞれの基準というものがあるのかもしれません。経済的になのか、または幸せ度なのか、いろいろと測るところはあるかもしれません。パウロはマケドニア州の教会の例を挙げながら、コリントの教会の人たちもそのような教会になってほしい。コリントの教会は仲違いばっかりしていました。ある人はたらふく食べて、ある人は食べることができない、酔っている人がいる、そういう状況の中で我はとそのようないさかいが絶えない、そのような教会だったと記されています。しかしその教会に対してパウロは一つ一つ丁寧に手紙を書きながら、キリストの教会であってほしいと、そのような思いを祈りを込めながらこの手紙が書かれたことであろうと思います。マケドニアの教会、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさが溢れ出てと全く反対のようなその状態だけれども、それが豊かさへと導かれていくのだとパウロは語るのです。貧しい時に信仰を持ったら問題が解決されて豊かになった、信仰の力は偉大だと言っているわけでは全くありません。そのような貧しさも神様から与えられたものとして不思議な形で豊かさへと変えられていくというのです。 パウロは苦難の道を歩んできました。この手紙の11章の24節以降では、鞭を受け石を投げつけられ、盗賊に遭い飢え渇き、寒さに凍えていたと、そのように記されています。しかしその一つ一つが神様に賛美する、感謝する、そのような道にパウロ自身は不思議な形で変えられていきました。パウロはどのような状況にあっても、その関心、それは自分自身を神様に捧げているかどうかというところ、それが関心の中心となっていましたので、ただ単にお金を集めるという、そういう活動として捧げるということを理解しているのではなく、神様に自分自身を捧げるというところを見ています。パウロはもちろん、人間がどちらが得なのか、そういうことを常に考えているということは分かっています。しかしそれにもかかわらず、本当の豊かさ、それは損得ではない、本当の豊かさを得ることができるのだという確信を持ってこの手紙を書いているのではないでしょうか。そしてその根拠として、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています、すなわち主は豊かであったの、あなた方のために貧しくなられた、それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです、というその根拠を語っているのです。またフィリピの信徒への手紙2章では、同じような内容のところとして、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり、人間と同じものになられた、人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であった、まあ、そう語るのです。このようなイエスの姿を知った者として、パウロは仲たがいをしているコリントの教会に手紙を書いたのです。イエスの歩みを知る、またそのことによる自分自身への迫害や、さまざまな辛い苦しいこと、しかしそれがなおパウロの恵みの源となっていったのです。私たちは与えられた一つ一つの時や人生を通して、さまざまなものを残し積み重ねようとします。そして最後にその意味が問われる、そのような時が来るのかもしれません。そして何か形あるものが生きた証になるような気がいたします。しかし私たちはその人生において何を残してきたのか、何を積み重ねてきたのかというより、もっともっと今日のところでは、何を捧げてきたのか、どのように捧げてきたのか、そのことが語られているのではないでしょうか。捧げるということに単純な命令を聖書は語っていません。捧げ方がいろいろある、捧げる内容もいろいろある。しかし私たちはその一つ一つが神様から来たものであるということをまず思い出して、自分の力で得たものではないということを思い出して、私たち一人一人がこの世界の中でその恵みを確認して、ただ言葉を語るにとどまらず、自分自身を捧げることができる豊かさ、そしてそれがまた新しい命を生み出すということを知っていきたいと思うのです。繰り返しますが、私にとってはその決定的な出来事が阪神・淡路大震災だったのです。たくさんのものが失われて、そして 苦しい悲しい出来事がたくさんたくさん積み重なった。そしてこの世界のなかなかうまくいかない部分、不条理なところ、ずるいところ、汚いところ、そういうところもたくさんたくさんそのところで見たような気がいたします。しかし不謹慎かもしれませんが、またその中にあって、特にキリスト教とか聖書とか抜きにして、不思議な形でお互いのことを覚え合ったり、祈り合ったり、捧げ合ったりしていく、そういう姿も同時に見てきました。特にクリスチャンとその人は言わなかったんですけど、でもやっぱり神様を信じているということが分かって、そしてそういう人との出会いと交わりというものが、この地震を機に私にはたくさん与えられたのです。もしかしたらこれまで出会っていたかもしれない、でもその時には私自身がそういうものを受け入れる状況にはなかった。恵みやまた出会いというものがたくさんあったけれども、それを神様から与えられたもの、恵み、そのようには思わなかった。でも震災があって、苦しみや悲しみがあって、神様どうして何ですかと思った時に、その一つ一つが本当にかけがえのないものであると気づかされたわけです。まあ、それからというもの、それを機にきちんと聖書の学びをしたいと思いながら、私は89年度生で入って99年に出て行ったわけですけれども、長く長く学校で勉強して、たくさん学費も払って、それで北海道へと初日渡って行ったわけです。もちろん北海道も全く違う新しい土地でしたし、いろんなことがたくさんありました。まあこれはまた後でお話しする機会があればお話ししたいと思いますけれども、まあ、そこでも辛い出来事もたくさんありました。もう立ち直れないと思うようなこともありました。一番大きなことで言えば、自分が責任を持っていた幼稚園の施設において、園長の交代っていうものがうまくいかずに、その園長が職員の8割を連れて同じ市内に別の施設を立ち上げるっていう、まあ、そういうことがありまして、もう本当につらかったですね。園児数も半分以下になって、毎日のように保護者からいろいろな厳しい声をいただいて、でも、その時も祈ってくれる人がいて、支えてくれる人がいて、相談に乗ってもらいながら、なんとかなんとかその歩みを進めていくことができたのではないかと、そのように思います。後ろく吉也さんという牧師さんが、まあ、一番身近な牧師で、後ろく俊夫牧師の息子にあたりますけれども、本当に本当に支えてもらいました。まあ、そういうことがありながら、立ち直れないことはないということを自分自身もまたそこで学ぶことができたような気がいたします。世耕教会の創立記念日、私が調べたところでは創立69じゃないですかね、1948年の7月10日ですかね、年間では、ちょうど私がいた時は50年ぐらいの創立50年ぐらいの時だったんですけど、本当に世耕教会は厳しい時だったんじゃないかなっていうふうに、思います。いろんなことがまたそのもうすぐ70年となるその歩みの中であったんだろうなと思います。私がまだそういうことを全く意識せず でもこのところで仲間たちと好きにさせてもらった、本当は好きにしていなくて苦々しく思っておられた教会の方もたくさんおられたと思いますけれども、でも私は一人の方だけではないですけども、その祈りが一番最初きっかけとなって、それからあとたくさんの方にそのことあるたびに祈ってもらって、そしてこの時が与えられているのではないかなと。そしてそこに十字架と復活のイエスが確かにいてくださった、そのことがまたこれから始まります聖光教会の新しい歩みの上にもあるのだなと、そのように思います。祈りつつまた新しい歩みを始めていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、このような私を神様が用いてくださって、聖光教会の創立記念礼拝のこの恵みの時に共に賛美と祈りを捧げることが許され感謝をいたします。神様が私たち一人一人を豊かに導いてください。神様が不思議な形で出会いと交わりを与えてください。これまでのそれぞれの歩みがあなたの温かい眼差しの中にあったことを覚えて感謝いたします。私たちはその時々において計り知ることのできない身胸によって一喜一憂してしまうこともありますけれども、しかしどんな時にあっても主の日に祈るお一人お一人とその群れがあるということを、礼拝において御言葉が与えられて励まされて共に祈ってくださる友を見出していくことができる、その恵みをあなたに感謝しつつ、またその祈りをこれからも大切にしていく教会となりますように。病の中にある方や高齢で体が自由に動かなくなっている方もおられると思います。今仕事をされている方、またさまざまな事情で集うことができない兄弟姉妹もおられると思います。どうかあなたの恵みと祝福とがそのお一人お一人の上にも豊かにありますように。また新しい一週間の歩みをあなたがそのすべてを守ってくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。